サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日も楽しみな企業をゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード3934ベネフィットジャパンですね。
はい、ベネフィットジャパンさんですね、はい、みんなの、ね、身近にもあるサービスを提供されてらっしゃいます。
はい、はい、例えばオンリーシムのサービスなんかは私、ね、結構周りの友達でも使ってる子が多くて。
そうなんですよね、はいはい、オンリーサービスというブランド名でね、幅広く展開されてます、うん、これがねインターネット通信サービス事業なんですが、はい、その他ロボット事業も行われてるんですね、はい、2つの事業の、これからのですね展開、そういった部分をお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード3934、東証スタンダード市場に上場されているベネフィットジャパンさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役の佐久間博史さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
すべての人々にテクノロジーの恩恵をと、ビジョンに掲げられていらっしゃいますが、まずは簡単にですね、もしの事業内容を含めた自己紹介お願いします。
当社はですね、1996年に、マルチメディア関連の販売を目的に設立いたしました。現在はですね、仮想移動体通信事業者として多様な通信サービスを多岐にわたるルートで、提供するインターネット通信事業とですね、家庭用のコミュニケーションロボットの提供と2つの、事業を展開しております。まあ、先ほどすべての人にテクノロジーの恩恵をという企業ビジョンをご紹介いただきましたが、 IoT、AI、ロボットというものがですね登場することによって私たちのライフスタイルは大きく変わりつつありますが、まあ真の意味でですね、良い社会を実現するにはこういった情報リテラシーの格差をなくしてですね、全ての人々がテクノロジーの恩恵を受けれる環境を創出しなければいけないというふうに考えております。で、私たちのステートメントはアイデアと情熱で、世界を変えるということで、このアイデアと情熱によってですね、より多くのお客様が輝ける未来を築けるよう、人々の暮らしをもっと楽しく便利という思いを胸に、新たなライフスタイルを提案し続けております。
今2つの事業ですね、インターネット通信サービス事業ですか、はい、あと、ロボットの提供、はい、これそれぞれについてもう少し教えていただきたいんですが、まずインターネット通信サービス事業ですね。
インターネット通信っていうのはですね、はい、人々の暮らしに必要不可欠な、本当に社会のインフラとなってきたわけなんですけども、はい、我々は大手のですね、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天さんとかございますが、はい、まあ、こういった大手が対応しにくいですね、きめ細やかに対応するインターネット通信サービスを、はい、まあ、提供して、まあ、より多くのお客様に最適なサービスを提供したいということで、まあ、現在で創業からですね、一番メインとなっているのが、うん、モバイル Wi-Fi のですね、はい、この販売と、うん、それからレンタルサービスですね。で、またその回線を利用したMVNO 事業者に回線をですね、下ろしていく MVNE という事業ですね。はい、その他、インバウンド向けにプリペイドSIMサービスや eSIM サービスといったような提供をしております。
さて、もう一つのロボット事業。こちらはどういう事業ですか？
こちら、家庭用ロボットのに特化してるんですけども、はい、多数のメーカー様のロボットをですね、取り扱いまして、うん、そして一般のお客様ですね、家庭で一緒に家族と暮らすというコンセプトで、はい、あなたにの家族に会える出会えるロボットを見つけましょうという、うん、そういうコンセプトショップなんですけれども、これをポップアップイベントということで、はい、全国毎週毎週30会場ぐらいになるかと思うんですけれども、はい、百貨店や、商業施設でですね、ポップアップイベントとして体験と、そして販売とっていうものを展開してまして、かつウェブからですね、O2O で顕在的なお客様をですね、うん、はい、その会場に集客したり、地方ではテレビ CM と連動したメディアミックス的なイベントにしておりまして、はい、ぜひこの機会に様々なロボットを体験しに来ていただきたいと、こういった形で展開しております。で、また自社のですね、シャープさんとの協業によって、 オリジナルのロボットの開発もしておりまして、二足歩行のロボットも提供しているという事業でございます。
これ名前がロボホン？
ロボットの電話というコンセプトから、なるほど、ロボホンというネーミングになったということですね。なるほど。
これインターネット通信サービス事業とですね、ロボット事業。大体売上でいくと何対何ぐらいなんですかね、
インターネット通信サービス事業がですね、大体売上全体の 77% ぐらいですね、はい、約100億円、うん、まあ、全体130億の中の100億がインターネット通信サービス事業ですね、はい、でロボット事業におきましては約28億円 22% ぐらいの比率でございまして、うん、家庭用のロボットという意味合いでは国内トップクラスの売上じゃないかなというふうに考えます、うん、はい、はい、
御社の強みについてお話しください。
我々創業当時からですね、うん、このイベントで、販売をするという、まあ、我々コミュニケーションセールスって言ってるんですけれども、はい、この展開をしておりまして、まあ、累計でまあもう1万店舗以上のですねイベント実績になってきておりまして、いわゆる潜在したお客様にですね、はい、まあ、アプローチできるということですね、
いわゆる潜在顧客、
ね、そうですね、きっかけを、はい、作れると、うん、例えば通信の見直しって皆さん電話が故障した時ぐらいしかしないんですけども、はい、まあ、そういったこうきっかけをですね、うん、作れてあげて、まあ、見直ししませんかっていう提案ができたり、まあ、ロボットにも何となく興味はあったけども、うん、まあ、こういう機会だからちょっと体験してみたいとかですね、まあ、こういった潜在顧客を開拓することができるというものを創業からやってきているっていうのが、まあ、一番だと思っておりまして、またこう28年やっていく中でですね、回線数も、まあ、もう24万回線と利用者が増えてきておりますので、うん、まあ、仕入れ競争力もあるということと、携帯電話とかインターネットの業界自体がまだ浅い中で、まあ、28年出るという、まあ、こういった、まあ、信用力も強みにですね、展開させてもらっておりますと。設立した当時、28年前は、まあ、携帯サービスがちょうど自由化になった時でして、まあ、この時に設立しながら、まあ、大手携帯キャリア様の一時代理店として、まあ、販売活動から入って、はい、さらに2014年にはこの電気通信事業の規制緩和があって、うん、で接続量がぐっとこう下がって参入時期があったと、まあ、ここで我々が自らインターネットのサービスに提供できるようになったとかですね、ロボット事業の拡大に合わせたロボットの販売を提供したり、まあ、コロナが明けた5種感染症に移行したタイミングでインバウンド労働者が増加することを見込んだプリペイドSIM展開、いわゆる市場の変化にですね、迅速かつ柔軟に対応して、成長してきたというところも強みかなと思ってます。
はい。さて、御社はですね、去る5月10日に前期2024年3月期の決算を発表されましたが、そちらについてもお話しください。
おかげさまで売上高がですね、まあ、過去最高の130億円ということで、前年同期 4.1% 増となりました。
はい。
これはまあインターネット通信事業、それからロボット事業ともにですね、うん、過去最高の売上と、うん、過去最高の、保有回線数と、いうことに なりました。で、利益面につきましてはですね、前年より 1.9 ポイント改善して、売上総利益が73億円ということです。しかしながら販管費ですね、ところで、まあ、インターネット通信サービス事業の先行投資で前年より6億5500万、増加しましてですね、経常利益は9億円ということで、前年同期比で 11.7% 減ということになります。まあ、当期利益につきましては、有価証券売却益もありまして、うん、前年同期比 31.1% 増の7億3500万ということになりました。
2つの事業。それぞれトピックスはございましたか？
昨年中期方針を掲げまして、はい、コロナが5種に移行するタイミングで、うん、まあ、インバウンドのマーケットを取っていこうと、また外国人労働者も増加するであろうというところをこの1年行ってきまして、まあ、そこのご報告で扱い店舗数を増やすということで、この1年かけて430店舗ですね、これは量販店様、空港、ホテル、ドラッグストア、携帯の併売ショップの店ですね、うん、まあ、様々なところで取り扱いしていただけるようになってですね、まあ、合計で約まあ12万枚ほどなんですけれども提供できたというのがこの1年の一つのポイントということと、インバウンド向けですね、はい、海外から日本に旅行に来る際にモバイル Wi-Fi をレンタルで事前予約されると、はい、うん、こういったサービスをしている e コネクトジャパンの事業をまあ買収して、 さらにこうインバウンドのお客様にですね、サービスラインナップを、増やしていっているということが、インターネットサービス、通信サービス事業のトピックスですね。
もう一つのロボット事業の方はどうでしょうか。
我々競合で作ったこの、ロボホンプレミアム、こちらのロボットにですね、うまく生成 AI 活用できるようになったと、いうことで、非常に会話の能力がですね、すごく伸びたということで、今注目を、浴びているという点ですね。でもう一つは今年度はしっかりとこのロボットプラネットのですね、ブランディングをしていきたいということもあって、全国の中部福岡を含むですね、21都道府県でテレミシエブと連動したイベントができたということと、情報番組でですね、30番組以上で我々のこのロボットプラネットの活動がですね、取材されたと、いうことです。
さて、また御社ですね、昨年2023年5月に中期経営方針を発表されていらっしゃいます。こちらに沿った今後の成長戦略お話しください。
既存の事業領域に加えてですね、新たな領域ということでですね、まずコミュニケーションロボットの今のラインナップっていうのは50代から70代ぐらいのですね、女性に向けたロボット、これからその技術発展によってですね、層がですね広がっていくだろうというふうに考えて、おりますと。でそういった、子育て世帯の領域にも広げていき、そしてまたこれインバウンドですね、こちらが外国人労働者も含めて増えてくると、こちらのマーケットの方々に対してインターネットのですね、サービスをしっかりと提供していくと、インフラ整備という意味ではですね、っていうところを中継に掲げて、点から面へということで、取扱店舗数をですね、広げていくというのがこの中期方針でございました。特に今期は、メーカーなど他社のですね、商材を取り扱ってですね、お客様のニーズに合わせた提案をして、この併売力の強化と、していきたいというふうにも考えております。これまではこの自社のサービスの利益最大化、これから複数のサービスを組み合わせることによって利益の最大化に進化させて、多様な生活応援サービスを取り扱うこのリアルプロモーションのプラットフォーマーになることを目指しております。
株主還元についてのお考えも教えてください。
まず配当についての考え方ですが、2026年3月期までにですね、配当成功を 30% まで引き上げていくということを発表しております。2024年3月期のこの配当につきましては、9円増配しまして、1株当たり20円ということで、配当成功が 16.1% になります。そして、2025年3月期の配当、こちらまた8円上乗せの28円と、ということで、配当成功的には 22.7% というものを予想しておりますと。また昨年度より、行ってまいりました自社株買いの総数10万株今年の4月に完了しております。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
2024年3月期は、皆様のご支援により7期連続の増資を達成することができました。130億円の売上高のうち、契約回線数をベースにするストック売上高は 60%、約78億円に上り、インターネット通信サービス事業を中心に安定的な経営基盤を有しております。現在は家庭用コミュニケーションロボットを提供するロボット事業にも注力しており、国内トップクラスの28億円を売り上げております。また自己資本比率も72億ということで、自己資本比率 65% であり、今後次のですね、成長に向けた投資を検討しております。ぜひ今後も成長への投資と株主還元を両立する経営を行っていきますので、ぜひご支援お願いいたします。
佐久間さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社ベネフィットジャパンをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、仮想移動帯通信事業者ですね、はい、ドコモとかそういったところから回線を借り受けてそういったビジネスというものがあるわけなんですが、はい、これの部分でもう28年初め機器を売るところから始めてですね、はい、まずマーケティング強いんですよね、うんうん、でこれらの事業インターネットに関する事業の売り上げは 77%、はい、それで、ロボットが23%、うん、ただ全体の 60% はストックビジネスになっていると、はい、そういった部分の強みというものをロボット等に、これからも、振り向けていくという話なわけですけれどもね、はい、実はねこれインバウンド銘柄の一つなんですよ、はい、どういうことかっていうとね、例えば技能実習生が、外国から来たりしますよね、はい、それから留学生来ますよね、はい、これプリペイドシムで1年契約出してるんですよ。
あ、
だから旅行者で5日間とかのじゃなくて、それじゃ辛いじゃないですか、
うん、
留学生、うん、だからそういったとこ向けのビジネスもちゃんと考えてやられてるんですよね、はいはい、そしてロボットのとこもトップ、販売店、の、実績がある状況になってますので、うん、ここの部分がどう伸びていくかですよね。そういったところでこれからの事業展開、この会社ってすごいね、固い、収益力を持った上の、うん、展開なので楽しみですね、はいはい、
今日の一社はベネフィットジャパンをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、今日もテクニカルのお話をしますけれども、はい、状況がですね、先週お話したのが4月22日以降、いわゆる5日25、75日移動平均の合計乖離率 5% 水準が3万9100円台ですよと、ずっとその上値ってここで抑えられてますよっていうお話しましたが、はいはい、1週間経って、昨日の終値で39,331円、200円ぐらい上がったんですよ、
はいはい、
でつまりその39,350円ぐらいのところが今テクニカル的な天井、うん、で逆に言えば買い場のマイナス 10% っていうのは37,200円、この間の、相場ボックス相場ですよってことなんですけどもね、はい、突っ込みレベルは36,500円、そこまで行った時っていうのは、ある程度テクニカル的には買い安心感十分ありますよっていうところなんですけれども、はい、ここのね間のところのボックス内の動きっていうのは全然変わってなくて、はい、となると昨日の終値、ね、38,946円っていうのはここから400円ぐらいしか上値がないってことを逆に言えば言ってるんですよね、はい、ちょっと手詰まり感が強くなる可能性が強いかなということです。それでアメリカの方ですけども、ダウについては4月16、17日に5サイン買いフル転倒って申し上げました、
はい、
あの時の3万7700ドルから先週金曜日ついに4万ドルってとこ行ったんですけどもね、過熱感はね、ダウは一つだけ5つのうち日経平均ゼロですので過熱感がないんで余計に、レンジ内、ボックス相場が続きそうということです。
はい、井上さんお時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。